すべて、この世のものはすべて私のものを執着していいんだという考え方ではないんだということですね。皆さんどうですか、私は執着心から解放される必要があるところが多いんじゃないでしょうか。自分の本当の家は天にある、天にふるさとがある、だからそこに帰るまではイエス様の弟子である私たちもこの世では仮住まいのものだと、枕するところもない方をするということはそのように受け取る必要があるんですね。具体的にこの世で仮住まいをして生きるとはどういうことでしょうかね。もう一つね、有名な御言葉ありますね、あのローマ12の2節のあなた方はこの世に習ってはいけません、むしろ心の内心によって自分を変えなさい、何が主の御心にかなうものか、何がいいことで神に喜ばれるものか、わきまえしなさいとありますよね。つまり何が神の喜ばれるものなのか、そうじゃないのかということをいつも選択、選んでいく人があるときに神の喜ぶものを選ぶという方をしていくもの、これが仮住まいのですね、ものとしての生き方なんです。つまりですね、この世の中の価値観に流されない、習わないということです。神様に習い、キリストに習って生きること、天の御国の価値観で生きるということ、それが枕するものないということです。皆さんいかがでしょうか。これだけは話せませんというね、執着するものがあるかもしれません。それを一つ一つ剥がして、それも主が御心ならば私にもう一度くださるだろうということで明け渡していく生き方ですね。自分を基準にして人を非難せず、騒がず、認めて受け入れていく生き方、誰かが人の悪口を言っても自分も一緒になってそういうことに巻かれていかない生き方、自分が得をするためであればズルをしてもいいという方をしない、自分の、ね、能力を過信して生きるのでもない、また見た目や能力でばかり人を評価したり自分を評価したりしない、相手の本当にですね、その賭けばかり見なくて相手をどのようにしたらサポートできるかという生き方をしていく、そういうことがこの枕するのもない生き方、つまり仮住まいのものとして生きる生き方、それを聖書が教えてるんじゃないでしょうか。つまりここで最初の志願する人には覚悟ですね、本当にあなたが今行く道は険しい道であり、ね、本当に甘い道ではなくて、そして人が見ている視点で生きる生き方ではないんだと、神の国の価値観に従って生きる生き方だけども、それでできるのかということを問われたんです。では2人目、59節ですね、59、60を見ましょうか。では3、はい、イエスは、はい、そうですね、今日のテーマにもなっております神の国を広めなさいですけども、皆さんどうですか、ここ読まれて、え、こんなこと言わんのかって思いましたですかね。つまりここで言われていることは、まあ、この父を葬る、まあ、父がもうすでに死んだのか、死ぬ間際なのか分かりませんけども、そういうですね、死を意識するような状況がある、もちろん家族がいる、だから、ね、従いますが、まずですね、父の葬りをさせてくださいということを言ったわけですね。これは日本人はですね、非常にですね、そういう葬りということをことさらに大事にしますよね、気持ちとかね、そういうつながりを、だからこれはすごくチャレンジじゃないでしょうか。でも日本以上に実はこの時代のユダヤの時代でもすごくこれは重いことだったんですね。つまり安息日立法というものがすごくこの時もありましたが、それもある意味で免除されかねないぐらいのこの家族の葬り、つまり葬儀ということは、それらが全て免除されて葬儀が優先されるというそういう文化があったんですよ。その時代にイエス様はこんなこと言われたから、これはつまずきだったんじゃないでしょうかね。実はね、私このことを実は私の進学校の卒業論文のテーマにしたんです。ここ家族に対するイエスの教えというね、で実はそういうことが実はあったんですね。私の本当に母が亡くなる時に卒業試験があったんですね。でやっぱりそれを本当にまずしてから、ね、まあ、試験だから、まあ、ずらしてもらっても推しという考え方があった。でもそれを私の本当に教官は首を縦にいらなかったんですよね。なんでって思いましたね。でその時にこの御言葉に私は本当に触れずに出会ったわけですね。 ですがこれは一体どういうことを言ってるんだろうかと。私はどうでしょうかね。これはこの通りですね、本当に葬儀を、ね、本当にやめてどんなことがあっても。でもここで大事なことは60節なんですね。イエスはこう言われました。死人たちに彼の中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。これどういう意味なんでしょうか。死人たち、死人たちを葬らせなさい。これ普通に読んだら全然わかんないですよね。死んでる人は葬れないじゃないかと、もうすぐ突っ込みたくなりますよね。この死人っていうのはですね、まずこれは霊的に死んでる人というふうにこれは見られていますね。つまり神様とまだ出会ってない人、霊的に死んでる人、まだイエス様と出会ってない人に生きた人を葬らせなさいと、そういうことを言われた。でもこれでも冷酷な返事ですよね。お前かかるなってことですよね。でもどう読んでもそういうふうにしか読めないとこですね。でもここにも意味がある。そもそもね、葬儀とは何かということを考えるときに私は目が開かれてくるんじゃないですか。もちろん葬儀とは皆さん何ですか。キリスト信仰にある葬儀はまず神様を礼拝することですよね。救い主である神を礼拝すること、そしてもう一つは本当に突然亡くしたかもしれない、その遺族の喪失感を慰めることですよね。遺族の慰め、そしてもう一つはその別れができなかったその召された本人に代わって別れを言ったり、その本人が生きてきた生き様とか糧ってことを偲ぶということもあるでしょう。そしてもう一つは、ね、本当に丁重に葬る。そして最後はそこに列席者、また残された家族が、ああ私もいずれこのように命がなくなることがあるんだということを知らさるとき、まあ、この5つが挙げられると思うんですけども、今挙げた中で多くがね、もう召された人のためではないんですよ。残されている家族のためになすのがキリスト信仰の葬儀なんです。だってイエス様と出会った人、また出会ってないかどうかわからないという人でも、でも神の見てるにもあるんだからね。でも本当に神様と出会った人は明確に神のもとにおられることが確信できて、これは幸いですよね。でも神の見てにあるんだから、もうそれをね、私たちはどうすることもできない。つまりキリスト信仰や葬儀というのはですね、残された者のためにするわけです、ね、そういう意味があるわけです。ですからイエス様が言われたのは、死人たち、まだイエス様と出会ってない人たちに彼の中の死因を葬らせるということは、彼がそういう恵みに預かることができるということですよ。永遠の命とか死んだらどうなるか考えたこともないし考えたくもない。でも葬ることに携わることで嫌をなしに考えるんですよ。皆さんそうじゃないですか。私のね、何人かも葬儀に出てイエス様と出会った人はいます。私も葬儀を本当に通してイエス様を本当に感じますよね。皆さんそうじゃないでしょうか。自分の努力が及ばないことだからです。人間にはですね、どうしても努力してもできないことが2つあります。1つはどんなに頑張っても死を迎えるということですよ、ね、もう一つはどんなに頑張っても自分の醜い汚い真っ暗な罪を消すことは自分ではできないということです。それは神様以外にしかできないんですよね。だからイエス様は死人たちに死因を葬らせなさいということをおっしゃられたんです。皆さんいかがでしょうか。なあそうなのかと、私はその時そう思いましたね。やっぱり、まあ、結果はね、私はどちらも本当に本当に神の御旨の通りだったんですね。どちらもですね、何かこう、自分も楽しくもつまずくことはなかったんですけども、でも本当に神の思いというのは、その一人一人が神様とお出会いして神様との関係を本当に回復することだと。まさにそのことがここに込められているわけですね。死人たちに、彼らは死人たちを葬らせなさい。そしてあなたがすることは神の国を言い広めていくことなんだよと。神の国、これは御国のこと、永遠の命のこと、神の力が及ぶ領域のことについてあなたは、ね、本当に招かれている。だからそれを果たしてくださいということを言われたわけです。つまりここで言われることは、この3人の志願者のことについてもそうですが、優先順位のことを言われているわけです、ね、申し上げたようにイエス様はこれから向かうところはイエルサレム、そしてゴルゴダの丘、十字架、つまりもう死に向かっているわけです。つまり危機的状況の中にある時ですね。 その時に神様は優先順位は神を一番しなさいということをここでおっしゃっておられるわけですね。だから本当にですね、何が何でも大事だと思っているこの葬儀のことに関しても、この危機的状況においては神が優先されていくんだということを言われます。でもですね、この危機的状況を普段の時に当てはめてしまうと、これはまたいろいろとですね、本当にこのそれこそこの歪んでくることもありますね。ですから私は普段は絶えず、ね、いろいろ機会がありますから、ね、本当に御言葉を述べ伝え続ける機会を祈って、本当に神様の時だと示されたら、そのことを大胆に愛を持って伝えていくことがやっぱり望ましいんじゃないでしょうかね。でもここは危機的な状況だということも覚えたいんですね。だからイエス様は言われました。死人たちに彼の中の死人を葬らせなさい。そうすることを通して本当に残された一人一人も神様と出会う機会を得ることができるんだと。あなたは与えた使命、神の国を広めていきなさいということを言われたんです。これが2人目の人に言われたことです。そして3人目、今日のですね、中心宣言ですも、では61、62に読みましょうか。では3、はい。別の人は、はい、そうですね、3人目の人もまずあなたに従いますという志願をしたんですよね。志願をしたんだけれども、その前に家の者にいとまごい、つまり和解の挨拶をさせてほしいというところを言ったんですよ、ね、和解の挨拶、まあ、これも皆さんですね、普通に聞いたらそらそうやろうと思いますか。まあ、思いますよね。ついていくって言ってるのは、でもその前にって言ったんですよ、ね、その前に和解の挨拶をしたいのでっていうことを言ったんですね。まず決意を言ってるんです。その前にちょっと家の者に挨拶願ってるんですね。まあ、彼にはですね、気にかかる家族があったんでしょうね。でも挨拶をさせてほしいと。でもイエス様は挨拶もせず、挨拶も、ね、しなくていいからついてきなさいということを言われたんですよ。厳しいですよね。何なんでしょうかこれはと思いますよね。でもここで大事なことは62節ですね。手を隙につけてからという言葉が大切です。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくない。この好きって皆さんあんまり馴染みがないと思いませんが、ね、農作業される方はすぐにね、パパッと好きとクワの違いとかもね、分かると思いますけどね、好きはまあ前の方に行ってしゃべるみたいな、クワはこう自分の方にやって、どうしても耕すものですけども、まあ、イエス様はですね、この本当に身近な、ね、本当にもので神の国の真理を伝えられますから、ここでも、まあ、聞いている方々は農作業をしていた人も多かったんですね。特にイスラエルは硬い土、掘っておけばセメントみたいになってしまう土地だったので、雨が降った直後にこうやらないとできない、その本当限られた期間だったんですね。だからこの隙を使って耕すということは、そこで作物を本当にですね、育てて食料にするので命に変わることだったんですね。ですからこのことを言われたんですけど、ちょっとですね、ここにスライドがありますので見てください。隙、こんな感じですね。隙で次お願いします。こんな感じですね。はい、まあ、お友達これ見たら滑り台というふうに言ったらどうしますよね。まあ、こんな感じで好きですね。でもう一つ次お願いします。でこういう感じで使うんですね。もう一枚もお願いします。はい、こうやってやるんですね。でこれをまっすぐやるで、出来上がるのがこういうものです。はい、こういうね、これをうねができるんですね。うねがゴーできるんですね。でもここで手を好きにつけてから後ろを見たら、ね、どうなるか、ぐにゃぐにゃ曲がるわけですよ。で私も経験しました。昔は私はですね、本当に体育係になった時にですね、白線をこう引くやつありますね、こうやってね、石灰で。今もそうですけどね、あれで私、あれをしたくてしたくてですね、2年生の時からですね、憧れてたんで、5年生になったらすぐにハーって手を挙げたんですね。もう嬉しさのあまりですね、もう喜んでやったらですね、友達がこれから後ろからね、お前よかったなみたいなことをかけてですね、よかったねとか言いながら、しゃべりながらいたら、もうぐねぐね曲がって大変だったという経験をしたことがあるんです。まさにそれですね。ここでもですね、隙を手につけてから、手を隙につけてから、本当にですね、後ろを見たら曲がるんですね。こうまっすぐ行かないんです。つまりイエス様はここで、私にとって隙とは何ですか？それはイエス様を信じますと告白、決断ですよね。 信仰いただいたものは後ろを振り返ってはならないということですよ。神様に従い続ける、従い抜く、ね、イエス様はさっきも参加しました、その愛を十字架で貫いてくださった。ですが私もそれを貫き通すときに本当にですね、神様の御心を本当に体験することができるんだということですね。消しくださっていいですよ。そしてですね、いとまごい挨拶でも、皆さん挨拶だけで終わると思いますか？実は挨拶だけで終わらないことが多いと思います、ね、やっぱ顔見たらやっぱやめようかなって心が変わったり引き止めたり、いろいろね、本当に後ろを見てその一回で行ってくるで終わらないんですよ。そうじゃなくて、もしね、彼がね言うんだったらこういうふうに言う必要があったのかもしれませんね。主よ、あなたに従います、そしていかにあなたにお従いするかを証明するために、宣言するために、私は家に行って妻を子供も連れてきます。家に行って子供たちも家族も全部連れてきます。家に行って話します、あなたの皆とあなたの力によってね、いとこも全部連れてきますと言うんだったらよかったでしょうね。でも単なる挨拶っていうのはいろんな誘惑に巻かれてしまうということですね。そういう皆さん経験は私もあるんじゃないでしょうかね。ちょっとだけっていうのがどんどんどんどんどんどんと膨らんでいくとね、そういうこともイエスはよくご存知だったわけですね。だからこのように厳しさを言われた。挨拶では終わらない。マタイがですね、イエス様に、ね、私についてくださいと本当に従った後に古い仲間たちを大勢招いて食卓に着かせましたよね。まさにあれが主の御旨にかなうことなんですよ。だから私たちが行くんじゃなくて連れてくる、ね、そういうのに巻いてくる、ね、そういう歩みです。皆さん、このところは私は非常に大切だと思いますね。私はイエス様と出会ったらできないことを数えやすい。クリスチャンだったらこれやったらあかん、これもダメ、あれもダメ、ダメダメ尽くし、そんなマインドで人を誘えないですよね。顔がまず喜びないですもんね。イエス様と出会ったらこんな恵みある、こんな素晴らしいことある、これもできる、あれもできるとかね、そういうできる方を皆さん数える習慣もついてますか、ね、神様と出会っているからできることいっぱいあるんですよ、ね、何よりも以前も申し上げました、イエス様を信じる者しかできないこと、死んだらどうなるかっていうこと、どこから来て何のために生きるかということ、そして永遠の命、天の御国のことについて確信を持って話せますよね。これは多くの人が本当に喉から手が出るほど欲しがっているのです。かつての皆さんがそうだったように、それから始まっていろんなことを確信持って話すことができるものですよね。だからですね、本当に私たちイエス様と出会ったということは素晴らしいことだということをね、もう一度価値観を変えたい。先日までのキャンプがありました、初めて来たね、皆さんに寄せられた主婦に乗せましたから、中島海斗とね、本当に楽しかったって言ってましたね。まあガチガチでしたけどね、どうもそういうふうには見えなかったんですけども、それで彼はクリスチャンになりたかったそうです、もともと。皆さんそんなふうに思ってる人いるんですよ、ね、私も恐る恐るクリスチャンって言ったらかっこいいと言われたことがあるんですね。そんなふうな言い方する人いるなと思いましたね。まあその人はウルトラマンか何かと間違ったんじゃないかと思います。クリスチャン、本当にね、皆さん私は思ってる以上のそういう思いもかけない反応があるんですね。だから私はもっと大体ね、イエス様と出会っていることの素晴らしさをね、本当に生き様を通して言葉を通して確信を持って分かち合っていきたい。確信を持つってことが大事です。震えだなとか、これいいんかなとか、中途半端さが相手に伝わると相手もつけ入ってくるんですよ。だから確信を持っていたらね、つける隙がなくなってくるんですね。本当にそうです。神様と共なる歩みを確信持って、これが本当に幸い素晴らしい、全ての人にね関わる本当に仕組みだということを確信持っていたら、みんながそうかなと思ってあなたに巻き込まれていくわけです、ね、ですから皆さんですね、この御言葉をとか思わずに、これはまさにですね、そういう確信を持って、後ろを振り返るんじゃなくて、もう確信を持って、もうそのように決断した道はね、最高の道なんだから、後ろを見ずにまっすぐ前向いて歩んでいきなさい。それがあなたの祝福で、またあなたにかかる全ての人の祝福になるんだということを言われているわけであります。アメン、ね、ですから皆さん今日からですね、トルネーダーになりましょうね。 わかりますよね、トルネード、竜巻のことですよ。あの蹴散らす方じゃないですよ、巻き込む方の巻き込む方の、ね、トルネードになってきた、ね、本当そうです。聖書が言ってくれたらそういうことですよ。影響力というのはそういうことです。皆さんがそこにいるとただでは済まなくなるということですよ。他の人が祝福に巻き込まれていくんだと、ね、そういうことです。皆さんいかがでしょうか。3人の弟子感謝のことを今見ました。でも皆さんどうですか。最後の御言葉がでもな引っかかるんです。後ろを見る者は神の国にふさわしくない。もし今日ねこのメッセージを聞いてこの御言葉だけが残ったらこれは残念ですよね。ああふさわしくないんだってがっくりして帰らなくなさいね。皆さん誰がふさわしいんですかって 手挙げてくれて言いませんよ。はっきり言います。ふさわしい人は誰もいないんですよ、神の前に。そうでしょう皆さん。だからね毎月生産時にふさわしくないまでパンを食べて、ふさわしくないまでパンを食べて、それは罪を犯す。ふさわしくないんですよ。でもその後皆さんしばらく静まる時を持ちますよね。あれは悔い改めの時ですよ。イエス様がこんなふさわしくないものだからこそ全部を引き受けてご存知で、神様が僕たち私たちの救い与えるために身代わりに十字架になって死んでくださった、そのイエス様を私の救い主として信じる者は神の目から見てふさわしいとみなされるわけですよ。だからイエス様を信じる者は神の目から見てふさわしいとみなしてくださってるんだ。このことを私はこのね厳しい、もしかするとつまつきを覚えるような御言葉に込められた本当に深い愛のメッセージを受け取っていきたいと思うんですね。そのことをねもう先に大胆に経験してくれた先人の信仰者がいます。あなたが死に渡される時があったとしても、私はどんなことがあっても従いますというものすごい熱意を持ってしまった人いましたね。そうです、ペテロですよ。どうなりましたか。従い通したでしょうか。イエス様が十字架にかけられる捕らえた時に兵士ではなく本当にまだ年もいかない少女に、あなたもあの人の仲間でしょっていう時に呪ってまで、私はあの人のことなど知らないと言ったんですよ。誰よりも率先して表明したにもかかわらず呪ってそのことを言った、ね、彼はその後元の漁師に戻ってしまって、つまり後ろを振り返ったわけです。でも復活されたイエス様は、ペテロは神の国にふさわしくないと言われたんでしょうか。そうじゃなかったですよね。切ってしまえたんじゃないです。私なら切るでしょう多分、人間ならばね。あんなに言ったのに何やねんみたいな感じでね。イエス様は違う、イエスの方からそのようなペテロに会ってくださったんですよ。そしてこう言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと3度聞かれた。ペテロは復活されたとは聞いたけども、もう裏切った自分の中に会ってくれない、無視されると思っていたかもしれません。しかしイエス様は真っ先にペテロに会われたんです。皆さん、私たちであればね、もしもう一回会うとすれば復讐するために会うかもしれませんよね。でもイエス様は違うんですよ。愛の眼差しを持ってペテロよと声をかけてくださった。ここに愛があるんです。ペテロはね、本当に悔い、そして悔い改めて大きな泣き声を出して泣いたともあります。取り返しのつかないことをしてしまった、本当に失敗してしまった、悶々として自責の思いを持って日々過ごしていたでしょう。でもそれも全部イエス様はご存知で、その悔いた砕かれた心を、悔い改めの心を本当に見ておられて、それを受け取ったゆえにイエス様はペテロにありがさったんです。だから皆さん、大事なことは自分の罪を本当に認めて、悔い改めて神様に向き直すこと、何度でもいいんですよ。何度も何度も、皆さん申し上げました、霊的成長とは何ですか。失敗しなくなることではないんです。世の中は成長は失敗しなくなることと言います。違います。十字架がもっともっと、十字架と復活がもっともっと私には必要ですと思うようになること、これが霊的成熟です。皆さん、十字架と復活がいらなくなると思ったらもう大変ですよね。これは もっと言うと、あ、こんな愚かなものか。だって私が見ていた罪は氷山の一角の罪ですから、どんどんどんどんその下にあるもっと大きな罪を見ることができるようになっていくんですよ。だから罪が示されてくるんです。でもその度ごとにイエス様、十字架と復活に神様に悔い改めていく、そのことで私たちはいつもいつも記憶され、そしてキリストの似姿へと変えられ続けていくんです。だから神の国にふさわしくないけれども、イエス様を信じることを通して神の国にふさわしいと主がみなしかさとる愛の中に招かれているんだ。そのことをね、私は今朝もう一度覚えて受け取って喜びを持って歩んでいきたいと思います。私は一生懸命かけてイエス様の弟子として整えられていくものとして召されたんですよ、ね、だから失敗を恐れないで、ね、失敗した人は必ず主の御前に出ていくものとなっていきたい。でそのことをね貫いていくくらい返したら、申し上げたように何が主の御子でそうじゃないかということが分かる霊的識別力が身についてきますから、ね、そして人を蔑んだり裁いたりする心が本当に人を、ね、愛して許していく心へ変えられていくんだ。これはまさにミラクル、聖霊の技、主の技です。そしてその素晴らしい愛による応答動機として出ていって、本当に素晴らしい神の国を言い広められるそのようなものとなっていくんです。皆さんいかがでしょうか。私たちにしかできないこと、それは悔い改めとともにこの神の国を分かし合うことです。そしてまっすぐに前を向いて振り返らずに神様に従い続けていくことです。そのことをね、私はもう一度深く覚えてこの1週間共に祈り合いながら励まし合いながら歩み続けていきましょう。最後にヘブルの12章を読みますので聞いてください。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。神の国にその御道をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なものは全て与えられます。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。今日本当に3人の弟子願者を通して本当にある意味で厳しくつまずくような御声をいただきましたが、でもそこの奥にある本当に深いあなたの愛をもう一度教えてくださったことを本当にありがとうございます。私は本当に自分で自分を救うことはできません。でもあなたの愛が注がれるその器として招かれていることを今日もう一度知りました。何度でも悔い改め、何度でも立ち上がる神様の似姿へと変えていく幸いを味わうことができますように、そしてその歩みをしていく中で神様の素晴らしい恵みを分かち合っていく器と整えてください。幼子から大人のお一人お一人全てのものをそのようにしてあなたが用いてくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。